愛媛大学研究室からこんにちは。
今は愛媛大で高温高圧条件を用いて新しい物質を探すという研究をしています。
それに使われる機械がこう今目の前にあるんですが、
はい、
これはどのくらいの圧力？
そうですね、私が使っているのはだいたい10万気圧以上、20万気圧以下ぐらいの範囲ですが、性能的には20万気圧以上も出せると聞いております。地中でいうと何百キロも下の世界になりますね。1気圧では生成しないような物質が新たに得られるというのが、ポイントになります。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き大学院理工学研究科の山田郁也助教にご出演いただき、高温高圧下での物質合成の可能性について伺います。
高温高圧と聞きますと、はい、愛媛大学では地球深部ダイナミクス研究センターの先生方とお話しした時によく聞いたなというイメージがあるんですが、はい、今は先生共同で研究することもあるんですか？
そうですね、基本的にその高温高圧条件を発生させる装置というのは、
はい、
非常に大型のもので、
一
人の研究者が抱えるようなものではないので、その地球深部ダイナミクス研究センターの装置をお借りして、で、物質合成をやっております。
愛媛大学は割とその学部ですとか、
はい、
組織などの垣根が低いというふうに伺っているんですけれども、もともと先生が研究なさっている物質化学とその地球化学というものは別々で研究を進めてきたものだったんです、
はい、そうですね、着任前はその地球深部の、研究所の接点というのはなかったんですね、で今回その愛媛大に着任して非常に装置と技術が充実しているというのは知ってましたので、
はい、
一緒に共同研究を してもらえないだろうかということを交渉に行ったら非常に温かく受け入れてもらいまして、現在に至っております。
でも心強いですね。
そうですね、
心強いし、大きな装置も使わせていただけるし、じゃあ今までできなかった研究っていうのも新たにすることができるようになりましたですか？
そうですね、やはり物質化学の分野で用いられている装置は比較的小型で、
はい、
発生できる圧力は低めなんですよね、それが高圧地球化学といったらもうとにかく圧力が高ければ高いほど利用価値があるという業界ですから、今まで使えなかったような圧力範囲で物質合成ができるというのが非常に強力な武器になりました、
基本的なことですが、地球化学は地中にある物質を調べる、
はい、
で先生の物質化学は地中にないものを調べる、
そうですね、地球上にないものを作り出すというのが分野としての、ポイントになりますね。
でも今ではそのお互いに参考になるんじゃないかということで、
はい、
これからその地球深部ダイナミクス研究センターでも物質化学研究を受け入れていこうというふうに、
は
い、
そうですね、現在のセンター長である入船先生がそのような意向をお持ちなようですので、はい、私のような物質化学の研究者と今後より密に共同研究をしていけるのではないかと思っております。
また何か新しいものが愛媛大学から発信していけるかもしれないですね、
は
い、
そうですね。
そして先生はその共同研究の甲斐もあってというんでしょうか、
はい、
今年の5月の末に新しい物質を発表されたということなんですが、
はい、
これはどういったものだったんですか？
そうですね、一言で言うとその巨大な負の熱膨張という現象を示す物質です。
はい、
ですね、ちょっと説明が必要なんですが、その熱膨張率というのがありまして、
はい、
普通の物質はその熱膨張率は正です。つまり温めると大きくなる、で、負の熱膨張というのは温めると小さくなるため、熱膨張率が負であるという意味です。
物質というのは温度が上がると膨張することの方がこれは圧倒的に多いわけですか？
そうですね、
これを正の熱膨張というんですが、
はい
はい、先生が合成した化合物というのは、
はい、
0度からマイナス100度、
はい、
この範囲にあるときに熱を加えると、
はい、
縮んじゃう、
はい、そうです、
これが負の熱膨張。
その通りです。
おお、これをうまく組み合わせると、
はい、
その私たちの暮らしの中で
いろいろ役に立つことがあります。 例えば最近はまあその精密部品の製造なんかにおいて、
はい、
非常にあの小さな狂いさえもあのコストを上げる要因になって しまうというふうに聞いております。で、負の熱膨張の物質と正の熱膨張の物質をうまく組み合わせると、その熱膨張が起こらないゼロ熱膨張の材料というのができるとされています。
はい、
その材料でそういう加工を行うと、コストが下がるというふうな応用が期待されています。
確かにあの精密部品というものが多分現代増えてきてますよね。はいはい、それも小型化されていたりするので、少しのその膨張ですとか、歪みなんていうものがあると、性能に関わってきますものね。
はい、
はあ、そういうことを抑えながら高い精度での精密部品を作ることが今後ますます可能になっていくのではないかという、はい、
そうですね。
先生が見つけられたこの鉄の化合物、鉄だけではないということですよね。
そうですね、具体的にはストロンチウムと、はい、銅と鉄と酸素から、構成されています。
で、この負の膨張率を示す物質がそれでその組み合わせでは初めてだったということなんですか。
そうですね、この組み合わせの物質自体が、はい、そもそも報告されてないで、たまたまというとあれなんですが、はい、まあうまく合成することに成功したと、
うん、
で測ってみたらここは、まあ、たまたま負の熱膨張を示したという、流れになります。
で、そのメカニズムが新しいということで注目をされているということですね。はいはい、でもこれを見つけたというのも先生、
はい、
これが唯一の発見ではなくて、もうそういった化合物というのは、
はい、
30種類ぐらいはもう見つけていらっしゃる。
そうですね、先ほどもお話しした通り、その愛媛大の非常に充実した研究設備を用いると、
はい、
まあ、面白いように新しいものができて、愛媛大に来てから、まあ、30種類程度は新しい物質が見つかっております。
その中の一つを今ご紹介いただいたんですけれども、
はい、
これからの目標としてはどのくらいこう見つけていけたらいいなという、
は
い、
そうですね、研究人生が終わるまでには100種類以上作りたいと思っております。
まだじゃあ半分も見つけていませんが、でも、
はい、
その一つ何か新しいものと思うと、
はい、
何年も、
はい、
何十年もかかるイメージがあるんですが、
まあ、そういう場合もありますし、
はい、
例えば一つ、新しい物質が出てきたら、うん、その周りにもあの関連物質がいっぱい埋もれていることが多いですので、まあ、大体その、石油とか宝石の鉱脈を掘り当てるようなイメージで、つまり新しい物質の鉱脈が見つかれば、
はい、
1種類と言わず10種類、ひょっとしたら100種類とか出てくるかもしれない。
しと、じゃあその研究者の間に、
はい、
あっという間に見つかる可能性もある。
そうですね、
し見つけられないこともありますよね。
こればっかりはね、作ってみないとわからないので、
はい、あの鉄の化合物が、
はい、
発見されたということは、もちろんあの他の元素の化合物もこう見つけていきたいっていうようなお気持ちもあるんでしょう。はい
は
い、
そうですね、あの周期表というのがありまして、はい、これまでに発見されたすべての元素が載っている表なんですが、
あの水平リーベ、
そうです、その通り
僕の船ここまでしか分からないんですけど
で、そこにある、まあ、手に入る元素に関しては、すべての元素に対して、新しい化合物を合成したいというのがもう一つの大きな目標です。
というと100弱
ですね。
これあの一つ一つこう、はい、いろいろな組み合わせで合わせていくってことですよね。
そうですね、
これは時間がやはり、一朝一夕にはできないですね。
そうですね、銅とか鉄あたりは、まあ、自分にとっても非常に馴染みのある元素なのですが、うんうん、もっと別の、周期表の、まあ、隅っこの方にある元素というのはなかなか、はい、あの馴染みがないというか慣れてない元素なので、できるかどうか、そもそもそういう研究を始められるかどうかすらわからないですが、まあ、うん、研究者として定年迎えるまでにはなんとか達成 してみたいなと思ってます。
でもまだまだありますものね。
30年ちょいですね。
可能性は十分ですね。
そうですね、今のペースでいければ、
そして愛媛大学にいらっしゃってから、その地球深部ダイナミクス研究センターの先生方とも共同で研究を始めたということで、
はいはい、
これからもその範囲が広がっていくんじゃないかと思いますが、
はい、
これからどういった皆さんと研究を進めていきたいなというようなお気持ちでしょうか。
そうですね、まああんまり狭い、研究者のコミュニティに閉じこもることなく、はい、よりそのまあ、私の強みである高圧合成というのを、キーワードにいろんな分野の研究者が集まって、共同研究を行えるようになるといいなと思います。
また違う分野の研究者と、研究を進めていくことで思いもよらない発見があるかもしれないですよね、
はい、そうですね、そう信じています。
また先生がお若い世代をこう引っ張っていくリーダーにもなっていかれるんじゃないですか、
はいはい、そうですね、どういうリーダーがいいリーダーか、まあ、いろいろあると思うんですが、はい、私の恩師である教授がやってくれたように、
はい、
私も若い人にしたいなというふうに思ってるんですね、うん、というのは、まあ、とにかくチャンスを与えましょうと、
はい、
でそこで伸びる人は伸びるし、何か、仕事を達成できる人はできると、でそういうのを試す場としては、まあ、大学の研究室というのは非常に良い場所だなというふうに、個人的には思っております。
先生も学生の頃はそのパリに行ってみないかって言われて、はい、一瞬えって思われたと思うんですけど、でもやはりこうもらったチャンスっていうのは、それは掴もうというふうにしてこられたんですよね。
そうです、まあ、チャンスをいつもらえるかもわからないので、運になってしまうんですが、できる限りそういう機会は多く用意できればいいなと思ってます。
そして先生が行っている研究というのは、はい、もちろん長年研究してきたら、それだけのいろんなこう知識はあるかと思うんですけれども、はい、年齢に限らず何かの発見をするということはありますよね、はい、
そうですね、まあ、若い人の方が発想が豊かであるというのは偉大な研究者ほどそのようなことを言ってますので、やはりその何も知らない中から出てくるものというのは侮れないというふうに感じております。
固定観念がないんでしょうかね。
そうですね、これはやってもダメだなと思ってやらないのと、やったらできるかどうかわからないでやるのだと、後者の方が新しいことが起こる可能性は高いと思います。
ということはそういった若い方たちと、
はい、
一緒に研究するということは先生にもプラスになることがとても大きいということですね。
そうですね、実際に別の大学から学生を受け入れてといいますか、
はい、
実験をサポートしてるんですが、ちょっとこっちが全く想像してないところで新しい発見をしたというのを最近目の当たりにしましたので、もうこれは、ほぼ確信してますね。まあ、まずは受け身にならないというところが大事だと思います。結局、まあ、自分で何かやり遂げようという殻を打ち破ることができるのは結局自分自身が決めることですので、なんかこうそれを研究の場で、やりたいと思うんだったら非常に歓迎したいと思います。
また愛媛大学から新しい発見が若い人たちの中からも出てくることを期待しております。
はいはい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科の山室佐伯准教授にお話を伺います。お楽しみに。